エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
元プロレスラーのキラーカーンさんが、
もう、
自転車でひき逃げ事件を起こしていたと。自分の経営する居酒屋に急いでいたと。
あー、キラーカーンの店であるん
ですね。
うん。まあ、急ぐほどの店では、なんか繁盛してんのかな。
まあ、今でも一応、それなりに人は来るんでしょう。何十年かぶりに名前を見たなっていう感じですけど。
いや、そうですか。それは危ないな。
危なかったですね。
うん、
ご安全にしていただきたいものでございますけれども。そんな雑魚でございますが。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
まあ、ちょっと前に、なんか架空ブックレビューをしようとかって言ってましたけど、一、うん、件ぐらいやったような気がしますけど、
はい。
ちょっとね、思いついたタイトルがあるんですよ。こんな本があったらいいなっていうか、あるんじゃないかとか、はい、なかったら誰か書いてくんないかなと思った。
はい。
思ったけど、タイトルだけなんですけどね。
はい。
人生を変えたければパンツをかぶれっていう本。なんか、あってもいいんじゃないですか。なんかちょっとそういう、本あるじゃないですか、いっぱいなんとなく。
変えたかったら何だけしろっていう感じのね。
そうそうそうそうそう。これとしてはさ、簡単だし。
はい。
これはなんかあれですよね、その、まあ、確かに何か今と違う人生にしたければ、うん、今やってないことをやらなきゃいけないっていうのは明確じゃないですか。
はいはい。
そうすると多分おそらくたくさんの人がやっていなくてすぐできるっていう意味では確かパンツをかぶるのはできるなと。
ああ、そうです。
思うんですよね。まあ、だからこれはだからなんていうんですか、ある、まあ、なんというか、あれですよね、ちょっと言葉があれなんですけど、露出犯って言っちゃっていけないんですけど、ちょっと露出癖の人の成功体験みたいな。
うんうん、
う
ん。
被ってから俺の人生は好転したよと。
そうですね。本人的にはね。
本人的には。
うん。
まあ、捕まったりはするけれどもっていう。
うんうんうん。
ただし、やっぱりその、だいぶあれで俺の人生は変わったよと。まあ確かに変わったでしょうねっていう。
メンタリティの問題ですからね。
あ、そうそうそうそう、そ
う。うん。
でも、確かに変わると思うんですよね、人生は。
うん、
パンツをかぶって外を歩き始めると、
うん、
いろいろな意味で人生が変わり始めるのは間違いない。
間違いないです。
間違いないよね。
その後の就職の幅とかも変わりますよね。うん、
だけど、その確かに今までと見えてなかった成果が見えることによって、
うん、
いい方向に行くかもしれないじゃないですか。
ああまあ、凝り固まった価値観からは放たれますよね。
そうそうそうそう、そう。このまま行ってもどうせだっていうのは確かあると思うんですよ。
はい。
もう生半可なことじゃもう変わらない大人になってる人。
はい。
そうなるとやっぱりそうなんですか、本当に荒治療みたいな感じで。
はい。
まあ一回は捕まるかもしれないけれどもと。
はい。
まあそれぐらいまあまあ大丈夫だろうと。
まあ。
やり直しが効くよっていうことで、ね。
まあ、助言するわけじゃないですけど。
うん。
別に下履いたまま被ってもいいんですよ。
ああ、そうか。だ、それ、まあそうね。
うん。
俺は完全に脱いだけれども、君たちはじゃあその捕まらない範囲でもぜひやってくれと。あ、その方がいいかもしれない。
単純にパンツ被って街中歩くだけでも、
あ、そうそうそう、
相当これまでの価値観からは離れますから。
そうそうそう、だいぶ変わるよね、その、
はい。
俺っていうものがね。
うん。
あ、こんなに注目集めれる、られるんだ、俺、みたいなとこもあるじゃないですか。
逆に言うと、これまでそんなに見られてなかったんだなってこともわかります
よ。そうそうそう。これが原因かと。うん、だから、別にこれだけなんだと。
そうそうそう。
え、気にするなってことです。
結局その程度でしか見られてないですから、
ね。うん。そうそう。そういうのも、うん、ほら、発見としてある
じゃないですか。発見ですよ。そしたらもうその後だいぶ行きやすいですからね。
そう。
履いてない俺っていうのはどれだけ気にされてないのかって
こと。そうそう、そうだね。うん、まあそうね。もしくはもうその、履いた方に慣れても別にいいわけっちゃいいわけです
よ。はいはいはい。
それも、なんていうんですか、プレッシャーに感じなくなった時にはまあ確かにどんな環境でもあなたはできますよと。
はいはい。
なると思うんで、なんかこう、なんないかなと思って、こう、アマゾンベストセラーとかになんないです
よ。そう思ったんだったらあなた書きなさいよって話ですよね。
いや、まあ、
ね。常時しなさいよって話ですよ。
いや、私は別に人生変えたくないから。
ああ、そう
か。被んなくてもいいんですよ。まあ、いや、まあね、そうそうそう。変えたければってのはそういう意味では、いろんな変えたいがあるから。そのオールマイティって意味では確かにこれ、唯一オールマイティな方法ですよ、多分。
まあ、だからやっぱその、なかなかそこに気づかない人の方が多いから息苦しいわけですよね。
あ、そうそうそうそうそう。う
ん、実際そんなもんですから。
そうなんです。
靴を被って歩くぐらいのことをしないと、あなたに注目が集まることはまずないですよ、と。
そうね。確かに、う
ん。寝る前にあなたのことを思い出す人はどれほどいるのかって話ですよ。
まあね、これ被ってやれば、その、夢の中に現れる人もいますよね、多分、ね。悪夢となって現れるっていう。まあ、なのでね、
うん。そうね。その夜がどん底ですよね。
そうですね。
はい。
ちょっとぜひ、まあね、これ、例えばブリーフ派とかいろいろあるかもしれないですけども、 シリーズ化もできるかもしれないしね。
そうですね。
ちょっとこれ。
被るものの種類によってね。
真似して、なんか、ブラを捨てろとかそういうのも出てくるかもしれないです。それはちょっと違う意味になってくる。
そう。ただ、ノーブラ健康法ですよね。
どちらか、これ、ちょっと、パクってるだけだな、みたいになっちゃう。
そう。スタンフォード式でブラを外せっていう。そういう本になるんでしょうね、きっとね。
ブラを捨てよう、街に出ろみたいなのもあってもいいかもしれない
けど、ね。あ、ノーブラで歩けってことですよね、
それは、ね。そういう、ちょっとそっちラディカル、ね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。
さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
11月25日、UHB 北海道文化放送。ドラッグストアで万引き、男を逮捕。ドラッグストアで歯磨き粉2本を盗んだとして74歳の男が逮捕されました。
うん、
警察によると男は11月24日の午後4時15分頃に旭川市のドラッグストアで歯磨き粉2本3625円相当を盗み、警備員に逮捕されました。
うん、
店内で男が不審な動きをしているのを警備員が発見し、警戒していたところ、男が上着のポケットに歯磨き粉を2本入れるところを確認。男は買い物カゴに入れていたティッシュなどの商品は精算しましたが、歯磨き粉はポケットに入れたまま支払わずに外に出たため、警備員が声をかけて逮捕。警察に通報し、駆けつけた警察官に引き渡しました。男が盗んだ2本のうち1本は歯槽膿漏対策の成分を含んだ歯磨き粉で、他の製品よりも高額だったということです。調べに対し男は容疑を認めていて、警察が詳しく調べることにしています。3625円ですからね。
高い。それは確かにちょっと、歯磨き粉としては手が出づらいよね。
普段使い用にはなかなか手が出ないですね。
それは確かに取っちゃうかもしれないよね。
対策はしたいけども金はもったいないと。
すでに症状が出ているな、こっちはと。
ああ、そうです。
緊急を要するんだよと。
なるほどね。ならまあ、なおさら歯医者ですよね、これはね。早めの治療です。
それでは無理だと思うっていう。
歯磨き粉では治らないっていう。
まあ、あとはもうその場で塗るだよね。
ああ、そう。
っていうよりかは。
罪は全く同じですけどね。
お試し用はないのか、みたいな。
ああ、そうです。試供品があればね。
うん。
うん。
毎日来ればさ、治るかもしれないしね。試供品で。
毎日万引きってことですよね、それね。
いや、試供品があれば大丈夫でしょ。
ああ、試供品があれば、ね。
よくヘアワックスとか試供品ありますから、ね、毎日買えば毎日セットできますよ。
そんな、試食だけで生計立てるみたいな話ですよね、それね。
まあ、可能っちゃ可能だからさ。
不可能ではないでしょう、ね。栄養のバランスは相当悪いですからね。
でもこれはどうなんだろうね。やっぱりちょっとなんかこう、なんかね、お酒を飲みましたとかに比べるとちょっとこう、なんか事情を知りたくなりますよね。
そう。
思想濃度具合をね。
まあほら、8020運動って言うじゃないですか。
そうだね。
74歳ですからやっぱ気にしてたんでしょうね。
まあでもまだ、そういればとかになってないってことですから。
あ、そうですよ。今ならまだ間に合いますからね。
うん、そういうことなのかもしれないから。はい、なんですかね。良い歯医者を紹介するっていうのが次のステップなんじゃないですかね。
そうですよ。おまわりさん、歯医者はどっちですかっていう。タレコミいただきました。デコさん、パーヘントさん、プラウヤムさん、ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月26日、京都新聞。連続窃盗で男を送検。コインランドリーなどで盗みを繰り返したとして大阪府警捜査3課は26日、窃盗や窃盗未遂などの疑いで窃盗罪などで公判中の容疑者56歳を追送検して捜査を終えました。1月から4月にかけて大阪府や兵庫県で189件、2700万円相当の被害を裏付けたとしています。府警の調べに対し容疑を認めていて、最近は泥棒対策が取られ、一筋縄ではいかない、日々、勉強です、と話したということです。捜査参加によると、容疑者は当初、車上狙いを繰り返していましたが、盗品を売りさばく際に身分証として使っていた免許証を3月に紛失したため、その後はコインランドリーの両替機をこじ開けるなどの手口に変えていたということです。
ああ。勉強してるんだね、やっぱね。
勉強じゃないだろうって思いますけど、お前の過失だなっていう。うん、そして免許証は本物なんだっていう。うん、本人名義なんだろうね、これ、きっとね。
まあでも、なくしちゃったってことは、あれだよ、やっぱり、なんていうんですか、偽造だったんじゃない？だって、本物だったら別に申請してまた作りゃいいけど、ちょっといろんな事情のやつだったんだね。
そうだね。
レアだったんですよ。
しかもこれね、別の報道によるとね、他にも被告は今年2月に大阪市の建設会社から重さ 80kg の発電機を盗んだとして11月26日に書類送検されていたことが分かりました。被告は1日1件やったと供述しているということです。1日1件みたいに言われましてもっていうね。
なんかいろいろ面白いこと言うね、この人。
なんかこういいこと言ってる風なのがムカつきますよね。
全くもって多分罪悪感がないよね。
ないです、
ね。基本的には。これは。
俺は頑張ってる風を出してますよね。
うん、日々勉強ですって。ね、よくわからん、あれですけどね。
こう例えばほら、車上狙いにしてもさ、うん、車の中に物を置かないとかさ、
まあまあ、
そういう対策も結構徹底されてるじゃないですか。
うん、
見えるところに物を置かないみたいなさ、
うん。
ほら、鍵もなかなか難しくなってるでしょ、最近は。
まあね、セキュリティがね、厳しくな
って。そういうの対策が取られてるから、日々勉強ですと。イモビライザーとは何かっていうね。
その勉強せずにさ、コインランドリーに行ってるじゃねえか。勉強してないじゃないかっていうね。
別口に行ってるだけなんですよね。
全然。
より原始的に原始的に行ってるんですよ。そうそうそう、うん、
勉強拒否したってことですよね。だってこれはね。
勉強はしてないですよね。勉強するんだったらハッキングぐらいですもんね、次は。
そうだね。
やってほしいです。
なんかこう、こじ開ける方に行ってるっておかしいよね。
ね、よりプリミティブになってますもんね。対策が取られたから殴って取るみたいな話ですもんね。
完全に俺はオールドスタイルなんだって感じだもんね、だってこれ。
ああ、そうです。
じゃ勉強をしろよって言った方がいいかもしれないね、もっとね。
まあだから対策は効くってことですよ。
こういう人がいるからね。
そう。
落ちこぼれで勉強について来れない人たちがいるから。
そうそう。
やっぱやった方がいいな、対策。
あとは凶暴になるので気をつけてください。
ああ、そうかそう。
タレコミいただきました。えい、七助さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月26日、共同通信。マスク着用要求に暴言。お岡山県赤岩市の議会の行本市議73歳が、検診で市の保健関係の施設を訪れた際に、マスクの着用を求めた職員に威圧的な言動を取ったことが26日、取材で分かりました。議会によると11月4日、市が市内の保健福祉センターを訪問した際に、受付の職員がマスクをつけるように要求。市は、話をしないのでマスクはいらない。この若造が、などと怒鳴り、便の入った検体袋を近くの机に投げつけたということです。市は、市役所の清掃を受け負う業者の職員に高圧的な発言をしたとして、9月には辞職勧告決議が可決されていたということです。
これは先週の放送から考えるに、威力業務妨害になるわけですよね。
これなります
ね。うんこを投げたら。
投げたらダメですね。
うん。
ザ・老害って感じのね。
いや、これ思いっきりそう喋らないって言いながら怒鳴ってますからね。
怒鳴ってますからね。言ったそばから切れてんじゃんって話ですからね。
それのこと言ってんですってことなん
だ、ね。そういうやつだからつけろって言ってんだよって話です、
ね。だから×マークついたマスクだよね、だからね。
そうだね。発言権がないっていう。
そうだね。今日は発言禁止ですっていうやつ、
ね。それつけて議会に出ろって話ですよね。
そして英語禁止ホールですよね。はい、OK とか言ってるので500円。
言わないと思いますよ、英語。うん、ほぼ出てこないと思いますから
ね。まあ言うとするとね、あんまないか。
ないですよ。
ハッスルハッスルぐらいかな。
むしろ流行語はね、うん、10年遅れぐらいで使うでしょうから、
ね。もうハッスルしようかなみたいなぐらいは言いそうですけどね。
言いそうですけど。カポンって感じで、ね、うん。まあこれはもう2度目ですから次はないです
よ、ね。あ、まあ、いいだよ。もうだからこういう人だってことが分かってるから。
そう、もう人となりが分かったんだ
もん。それを市議にしておくのは良くないよね。
少なくとも再選はないですよ。はい。こっちが先にリコールですよね。
まあそうだね。うん、なんでこういう人が当選しちゃうのかっていうのもありますけどね。
ね、謎な地盤があるんですよね。これに同情するおじいちゃんおばあちゃんが投票するんでしょ
う、ね。案外だからあれじゃないですか。この地域の浜港と呼ばれていて。叫べば叫ぶほど票が集まるみたいな。
集まる集まる。11月26日、HBC ニュース。 妻殴る夫を逮捕、
うん、
北海道の容疑者77歳は26日午後4時20分頃に自宅で70代の妻の顔を殴り顔を傷つける怪我を負わせた疑いが持たれています。警察によると容疑者は自宅で作っていた漬物の樽にシートでカバーをかけようとしたところ妻に何勝手なことをやっているのと咎められたことに腹を立てて妻を殴りました。妻の110番通報で駆けつけた警察官にその場で逮捕されたということです。警察の調べに対し容疑を認めていて寒いので漬物にカバーをかけようと思ったと話しているということです。一方妻は夫が普段やらないことをしたので言っただけだと話しているということです。
これはやっぱどうなんですかね、これ微妙ですよね。その漬物に対するこだわりの違いなのか、
はい、
そういうわけでもなさそうだっていう気もするんで。
まあそうですね、漬物的な常識からすると温めるのは NG ですよね。乳酸発酵が進みすぎるだろうと
、
うん、冬場寒いのも大事なんですよねやっぱね、
うん、その辺がやっぱでもいやわかんないよ。やっぱりそこはやっぱ発酵物ですから、
はい、
案外その考えに違いがある可能性がある、
ね、俺は酸っぱいのが好きなんだっていうね。
そうそうそう、もうちょっと進めないと発酵とかさ、う
ん、ただまあさ多分この調子だとこの漬物は多分ずっと作ってると思うんですよ。そんなに最近になって始めたっていう雰囲気はないですよね。お互い70代超えてますから。
そうです、
ね、となると夫がちょっと気を利かせたつもりになったんだと思うんですよね。
ああ、そう。
いいこと使用的な気が回ったんですよ、うん、それが余計なことだったんですよね。
いや、咎めなくてもよかったと思うんだけどね。
典型的な熟年離婚パターンですよね、これはね。今頃になってこう価値観のズレが大きくなってくるっていう。
まあ、そういうところに現れたんだ、
ね。現れた。
漬物に現れましたね。
多分これが最後の引き金になるとかそういう可能性もある。
まあ、次は多分風呂の温度とかそういうところです
ね。そうだね。俺はあちあちがいいんだっていう。
その43度と41度の攻防みたいなところでね、
そうそうそう、
警察が呼ばれるんじゃないかと思います。
ずっと妻は2番風呂で埋めてたんだよね。
そう、
うん、そう、日頃の不満がこうたまにこういう形で爆発するっていう。
そう、そういうこともある、う
ん、あるある。11月27日、 UHB 北海道文化放送。大学生写真集盗んで逮捕。
うん、
書店でアイドルの写真集を盗んだとして21歳の大学生の男が逮捕されました。警察によると男は11月26日の午後6時55分頃に札幌市の大型商業施設内の書店で有名女性アイドルの写真集価格1980円1冊を盗み、目撃していた警備員にその場で逮捕されました。男は当時肩にかかるセミロングのカツラを装着して入店、物色して写真集を盗み去ろうとする様子を警戒中の警備員が確認して声をかけたということです。男はカツラをつけていたものの服装は男性用の洋服で、調べに対し女装をして自分だとバレたくなかったなどと話しているということです。また後で返すつもりだったなどと容疑を一部否認しているということです。
ちょっと言い訳が多すぎますよね、いろいろね。
そうだね、やってることは小学生みたいな話、
ね、堂々と行けばいいのにね。
普通に買えばよかったと思うんですけどね。買うことも恥ずかしいんですかね。
どんな写真集なんでしょうかね。
なんでしょうかね。パッと思いつくのはちょっとエロチックな、中学生だと買えないみたいな。
あ
ー、どんな感じですかね。
そういうのだったのかな。
で、二十歳を超えてもまだ買えないと。
マニアックすぎるやつだったのかな。
アイドル写真集だからね。
あ、じゃあそうでもない。
マニアックなアイドルの写真集って可能性はあるけどね。
地下アイドル特集みたいな。
でもそれだったらさ、店員さんもほとんど知らないだろうから、
まあ、
むしろ恥ずかしくはないよね。
そうだよね。
フワちゃん写真集の方が恥ずかしいよね。
ちょっとよくわからないよね、そうね。
ねえ。すっごい奥手なのかな。
書店、そんなのさ、普通の書店に変なの置いてないでしょ、だって。
ないよね。
逆にだからもっとさ、エロいものしか売っていない書店に行くべきだよね。
ああ、それはね、
うん。逆にさ。
もういい歳してるんだからそっちを行った方がいいよね。
まあでも入る時点が嫌だとかそういうこと言ってくるのかな、
そう。ああ。そこはまあ一応女装でなんとか。
じゃあ、まあ、そうすると、そういう、本当にね、女装が趣味の人もいっぱい来てるかもしれないから。
あ、そうです。
別に普通かもしれない。よりマニアックな店、マニアックな店を探った方が良かったんだよ、多分。
そうだね。それこそ冒頭の話じゃないけど、 パンツかぶるぐらいの気持ちでね。
あ、そうそうそう、うん。
行った方がいいところもあるってことです。
そうです、そうです。別に売ってるもの買うんだから悪いわけじゃなく、
ね、そうです、うん。違法なものじゃないからね。新しい世界が開けた方が行きやすくなると思います。
まあ、なんか、違う趣味に開花して違う本買って帰ってくるかもしれないですけどね。
そうね。
もはやこれではないっていうことになっちゃうかも
しれない。こんな世界があったとは。
そうそう。
タレコミいただきました。フラウエムさん、A、七助さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月27日、ギガ人。ファッキング村、歴史に幕を閉じる。
うん。
オーストラリアのファッキング村が2021年1月1日よりその名前をプッギング村に変更することになりました。ファックは公共の場では使うことをためらわれる F ワードの一つですが、ドイツの国境付近に位置するこの村ではファッキングという地名が約1000年間使われてきました、
うん。
ファッキング村という名前は英語ではなく、6世紀のフォッコという人物に由来すると言われていて、英語のファッキングとは関係がありません。
うん、
しかし、近年、インターネットの普及により、その珍しい名前が全世界に広まると、観光客による下品な写真の撮影やいたずら電話に悩まされるようになり、さらに、村の入り口付近にある道路標識が度重なる盗難の対策として、コンクリート製の道路標識への変更を余儀なくされるなどもあったということです。
うん、
1996年と2004年には盗難を受けて改名が提案されましたが、住民投票により否決されていたため、実際に改名が行われることはありませんでした。しかし、多発する被害に耐えられなくなった村議会は、ついに2021年1月1日から、ファッキング村の名称をフッギングに変更すると決定しました。なお、近隣のオーバーファッキング村やウンターファッキング村は、今のところ名前を変更する予定はないということです。
これは負けちゃいけませんよね。そんな圧力には。
お前中心だろって話です。なんつうかね。尺じい、上尺じい、下尺じいみたいなもんなんだろうね。うん。オーバーとアンダーだと思うんで。
確かにそうだ。うん、
いいですね。オーバーファッキングって結構いいですよ、名前
が。ほら、いい。そっちの方がむしろ俺いいと思うんですけど。
これもうスペルもそのまんまですから。
じゃあぜひそっちに。ねえ、ちょっと観光に行こうと。
そうです。もしかしたらみんな村民が移るかもしれないしね。
そっちに、
うん。ファッキング村が廃村になるっていうこともありえますからね。だって1000年続いたんだからみんなそれなりにね、愛着はあるわけです。うんうん、投票でも否決されたんですから。だけど、これは村議会が暴走してる可能性もあるわけですよ、ね。
そうだよね。何を言ってるんだ。
勝手に変えるなと。
それはだって、しかも別に、そこの言葉では普通なのだからさ。
そうですよ。ドイツ、オーストリアです
よ。英語が全てじゃないわけですからね。
我が物顔しやがってって話
です。そうですよ。
っていうか、だったら元のフォッコ村でいいじゃないかと。
なんでそっから変えたんだ。
ねえ、なんでフォッコがファッキングになったんだって話です。
まあ、途中で考えた人がいるのかな。なんかその辺が、経緯は不明ですけどね。
なんか聞き間違いとかですかね。
まあ、だからちょっとこう、なんかもうちょっと貫い、まあでもあれでしょ、その、嫌がらせっていうのは、まあね、ちょっと普通に、それは対応すれば。
だって、はい、村に入ってくる道路にでっかくファッキングって書いてある
んだ。だからそこはもう何ですか、入場料取るとかさ。そう、写真撮るのはいくらとかさ。
そうね。あの、うん、よくあの観光地にあるインスタの枠を、
そう。
設置したりとかしてね。
うん。
うん。
普通にさ、入村料取ればいいんじゃない？
そうだね。
この看板行くまでにはさ、払わなきゃいけないってなれば、案外儲かったりなんかするんじゃないの？これ。
それで警備員の人でも雇えばいいわけですもんね。
うん。
ファッキング料としてね。
ネタを提供してるだろ、お前たち。
しょうがないですよ。エンターザファッキングですから。
フリーファッキングはこちらです。なんだそれは。
名物ファッキングランチがこちらになりますっていう。うん。
そこにやっぱりちょっと日本としては駅弁投入ですよね。あれとチョコボールさん復活みたいな。駅弁いかがっすか。ジャパニーズファッキング村ですみたいな。ジャパニーズファッキングランチか。
そうだね。
ファッキング弁当みたいな。
うん。
これはいいよ。コラボレーションですよ。
これはもう今すぐに行ってほしいですよね。ついでにプロレスも輸出だ。うん。
これでもあれですよね。
うん。
要は日本、どっかの国で、 なんとかビンビン村とかあったりするのと一緒ってことですよね。
ああ、そう。
で、日本人が喜んでるみたいなことと一緒でしょ、だって。
そうそう。
それが英語だから、まあ、ちょっとこう。
むしろ日本人的に言うと、エロ漫画島に行きたいみたいな話です。
あ、そうそう、それだ、それ。
うん。
小学生の憧れ、そうそう、エロ漫画島。
現地の人には関係ないからね。
絶対みんな撮るでしょ、写真とかインスタは、その日本人だったらさ。
行きますよ。
だけど、そんなに、やっぱり不便で行けないから、問題になってないけど、
うん。うん、
これがもし結構近いところにあったらもう日本人が退去して押し寄せてさ。
そうですね。
なんか本当にエロい漫画置いて帰ったりするわけでしょ？なんか。
そうだね。
迷惑だね、それは確かにさ、その、向こうの人にとっては。
だから例えばアメリカ人が近畿大学に来るみたいな。
近畿大学、ね。なんて大学なんだ。
ピッチばっかりに違いないっていう。
期待しちゃうよね。
そういうのを考えると、まあ、しょうがないかなって気もします、
ね。だからそれだけ、その、まあ、世界的にいろんなものが、こう、ね、インターネットとかで分かるよ、あの、知ってしまうことになったから、
そう、
こういう問題が起きてるだけで、
そういうこと。
いいんだよと、ほっとこうよってことにしてほしい。
11月27日、AFP、台湾議会、豚の内臓が飛び交う。
お、
台湾の立法院で27日、政府がアメリカ産の豚肉の輸入規制緩和を決定したことを受けて、野党議員らが議内で豚の内臓などを投げつけて抗議しました。野党国民党の議員らはバケツ何杯分もの豚の内臓を議場にばらまき、さらにその腸や心臓、肝臓などを与党議員らに向かって投げつけました。台湾政府は先に添加物のラクトパミンが入った餌で飼育されたアメリカ産の豚肉の輸入を来年1月1日に解禁すると発表。ラクトパミンは赤みを増すための添加物で、EU や中国などでは使用が禁止されています。台湾議会で多数派を占める与党、民主進歩党はこの輸入規制を緩和することによって、米台の合意締結に向けて地ならしをしたい考えです。しかし、台湾では多くの国民がアメリカ産豚肉の輸入に反対していて、一連の選挙で敗北続きの野党がこの問題を捉えて攻勢に生かそうとしているということです。スターリンですよ。豚の内臓を投げると聞いたらもうスターリンしか思い浮かばないですよね。
もうこれ支持が集まりそうだと思ってからやってるわけでしょ？
いや、というかこれね、台湾の議会はちょくちょくこういうことになってる
んですよ。なんか投げるのが風習なんですか？
殴り合いとかしょっちゅうやってるじゃないですか。
ああ、そうなんだ。場外乱闘。
そんなんばっかりなんですよね。結構こう進歩的なのかなと思うとしょっちゅう殴ってるっていう。台湾も意外と二面性があるなって感じのね、議会なんですよ。
そうですか。
はい、
だとすると、まあこの前のあれで、まあこれも威力、業務妨害になるかもしれないですよね。
まあ、不逮捕特権があると思うんですよね。
あ、そこそこ。この議会、中にいる限りは大丈夫
です。そうですね。
もうこれは汚いし嫌だなぁ。
ないよね。
まあでもそれを与党側は焼かなきゃダメだよね、七輪。で、やっぱりダメだと。国産ダメだ、アメリカの方がうまいよ、みたいな感じで。
ああ。食ってみろって話ですもんね。
そうそうそう。
うん。拾っては焼き、拾っては焼きですよね。
そうそうそう。そう。
そこ焼けてるから食ってっていうね。
そうそうそう。
味で決着つけようっていうね。
うん。なんか、美味しんぼ対決みたいになってますけど。究極の豚内臓だ、どっちなんだみたいな、
ね。ホルモン対決ね。ねえ。まあ、多分この時代に相当ブーイングが飛んだということで。お後がよろしいようで。
それは多分座布団投げてくると思います。先週力じゃねえんだバカ野郎みたいな。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月27日、毎日新聞。乱行パーティー主催。高校生が売春するホテルの個室を予約した後して、福岡県警小倉北署の職員が売春防止法違反の容疑で逮捕された事件で、県警は27日、容疑者44歳を懲戒免職処分にしました。福岡地検は同日、売防法違反罪で起訴しました。県警によると、被告は2017年9月以降、数十回にわたって SNS で募った複数の男女が性行為する乱行パーティーを主催し、売買春と知りながら開催場所のホテルの予約をするなどということです。男性側からは参加費数万円を集め、半分を女性に渡し、残りをホテルの予約やパーティー用の飲み物代などに当てていたとみられています。調べに対し被告は、勤務の都合で同様のパーティーに参加できないことがあったため、自ら主催するようになったと説明。性的欲求を満たしたかったと話しているということです。DIY ですよね。
確かにね。
まあ、おまわりさんではないまでも警察の職員だと。
そうか。
ということですね。
まあ確かにそうね。勤務の関係でっていうのが、ちょっと面白い。夜勤があるからってことなんですかね。
あ、そうだね。うん、今頃あいつらはファッキングなのにっていう。俺はアンダーファッキングだぜっていう。
そういう、よし、ファッキング村に行こうみたいな感じ。
まあ、俺が村長だって感じですよね、それはね。
そういうことだよね。
うん。
これは面白いな、
うん、すごいですね。行動力はあるんです
。そうですね、うん。場所を提供してなければいいのか。
ああ。
その微妙なとこですよね。
そうね。相当知りながらホテルを予約した罪っていうことですからね。
なんとなく自然に集まってくればいい。それから予約に行けばいいんじゃないですか。違う。
おや、あなたもっていう感じで。
そう。そのままなんか、
現地なんとなく集合でね。
うん。
うん、
難しいですけどね、この罪は。まあまあ、その罪になると思いますけど。
だ掲示板とかに何か最初のヒントを書いておくわけですよね。駅の掲示板とかにね。
うん、そうそうそう。
でみんながなんとなく駅に集まって、なんとなくそっちへ向かっていくっていう。うん、11月27日、神戸新聞。警察官、苦情を恐れて嘘報告。一時的に亡くした留置人の下着の発見状況について嘘の報告書を出したとして、兵庫県警の留置管理課に勤務していた20代の男性巡査部長と20代の男性巡査を虚偽誘引公文書作成同行使の疑いで書類送検していたことが27日までに取材で分かりました。また、二人から相談を受けながら上司に報告しなかった40代の男性警部補も犯人隠避容疑で書類送検されました。
うん、
県警によると6月、留置人の男性から下着がなくなったと申し出がありました。純太郎は下着が誤って別の留置人に渡されて、すでに使用されていることを確認しましたが、苦情を恐れて洗濯機の下から見つかったと嘘の報告書を提出。不審に思った男性が窃盗容疑で被害届を出し、捜査を受けた巡査が自供して発覚したということです。県警は10月14日付で3人を書類送検するとともに、所属長を訓戒の処分にしたということです。小学生か。
パンツが出てこなかった。
だからもう使い終わったやつを洗った時にまた洗濯機の下から出てきましたっていうことにしたんだよね。その間ノーパンで過ごしてくれっていう感
じ。
うん。
まあ、これね。
これはひどいですよね。事なかれ主義がここにも。
まあ、ノーパンを進めたってことにした方がいいよね。
あ、そうね。
うん。
うん、そういう健康法があってだねと。
そう。
うん、
あとは身の潔白を証明するんだったら、履いてない方がいいんじゃないか。
よく隠すことは何もないんですっていう感じのね。
真っ裸の俺は見ろみたいな。
はい、法廷侮辱罪っていうね。そうね、余計その罪が重くなる方向のアドバイスはダメですって。
純白のブリーフで行った方がいいんじゃないか。
と思ってすり替えてあげたんだよっていう、
ね。そうそうそう、
うん。黒のボクサーパンツはいかにもだろっていうね。
そう。
うん、
まあ裁判長はどっちにも染まらないって意味では黒のパンツなのかもしれない、ね。容疑者はまあ潔白だから白のがいいかな。っていうアドバイスをしました。
お前はクソマナー講師だなっていう。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月27日、産経新聞。賽銭を盗もうとした男を逮捕。賽銭を盗もうとしたとして、神奈川県警保土ヶ谷署は27日、窃盗未遂の疑いで容疑者34歳を逮捕しました。調べに対し、賽銭箱の鍵の作りを見たかっただけだと容疑を否認しているということです。署によると、境内付近で物音を聞いた近隣の住民が110番通報。駆けつけた署員が賽銭箱の近くにいた容疑者を発見し、職務質問をしたところ、犯行に使用したとみられるドライバーなどを所持しているのを確認し、身柄を確保したということです。
なるほどね。
ザ言い訳っていう感じの。うん。ここがどうなってるか見たかっただけなんですよっていうね。
まあ、そんなに凝った鍵でもないでしょうしね。
そうね。
うん。
普通の錠前ですよね、きっとね。パッチン錠ですよ、きっと。
うん、なんかあれであってほしかったな、
はい。
ダイヤル式でさ、全通りやっててほしかったな。いや、回してただけですけど、って。
そうね。10の4乗回ぐらいね。
開、うん、いちゃったんですよね。いや、これこそ私の運試しでした、みたいな。
ああ。
大吉ってこと
で、ね。大吉だったんでっていう感じのね。うん。
いただいて帰ろうかなと思いましたと。
実際に持ってっちゃった方が罪は重いからね。うん、これは未遂で済んでます。
これで開くっていうのはもう神様が OK したんだと思いますよね、普通って。私が願いを言った、困ってますって言ったらカチャッと開いたんですと。
はいはい、はい。じゃあそれをちょっと紙に書いて母音をしてもらいましょうね。11月29日、神戸新聞。喧嘩の男女を逮捕。交際中の男女が口論の末にボートのオールで互いを殴るなどしたとして、兵庫県警神戸西署は29日、傷害の疑いで女23歳を暴行の疑いで、男33歳をいずれも現行犯逮捕しました。
うん、
女の逮捕容疑は29日午後5時50分頃、男の自宅マンションで男の首にドライヤーのコードを巻き付けて締めたり、ボートのオールとして使う長さ約1メートルのアルミ製の棒で背中を殴ったりして軽傷を負わせた疑いです。
うん、
男の逮捕容疑は、オールの棒で、女の左太もも付近を殴った疑いです。
うん、
二人とも容疑を認めているということです。
うん、
署によると、二人で片付けなどをめぐって口論になり、女が首を絞めるなどしたのが始まりと言います。
うん、
喧嘩の最中、男が近くに住む母親に電話をかけて、彼女から暴行を受けているという趣旨の話をしたため、母親が110番通報して警察官が駆けつけたということです。トツカヨットスクールって感じ、ね。うん。どっちがどっちだって感じですけどね。
オールがあるのもすごいけども、それはちょっと痛そうだな、まあ、
趣味でボートに乗ることがきっかけで付き合ってる感じの。
ああ、そうかそうか。なんですかね、その、片付けをめぐってだから、
うん、
そのオールを捨てようとしたんじゃないですか。
もう一年乗ってないじゃないと。
こんなものいらないだろうって。
断捨離よと。
そうそう。
私はもうこれにときめかないのよと。
そうそうそうそう。そうなんじゃないですかね。
もうボートを漕いでくれた優しいあなたはいないのと。うん。
そうなんだ。
池の上で愛を誓ったほどときめきはしないのよと。
そうそうそうそう。
うん。まあそれはしょうがないですよね。
もしかしたらその、なんすか、井の頭公園の上で、
うん、
ね、プロポーズした時の、思い出として、
あ、
持ってきちゃったオールかもしれない。まあ、窃盗なんですけど、
あ、
ね、思い出の品っていうことね。だってときめいちゃうからみたいな、そういうね。
当時はね。
当時は。うん、
大事な思い出ですもんね。
まあ、それがね、もう今は、そうか、捨ててもいいんじゃないかとかなって。
そして狂気へ。
電気コード対オールですから、
ね。そうね。因数分解すると棒対紐ですからね。かなりプリミティブな戦いですよね。
いやー、ちょっとこれは本当断捨離で揉めたっていうのじゃないかなと思うけどね。
まあ多分こう、いろいろあって、自由時間が増えて掃除でもしようかみたいな。
ああ、そうかそうか。
末の争いの可能性があるね。
まあね、うん、確かにその、同じところにね、長い時間いるもんだから。
はい。
いろいろこう、こんなんいらないでしょとかなりがちだよ。
なりがちですよ。
狭いとかさ。
ズーム会議の時に後ろにオールが映るのよと。
これをどうにかしろ。
11月30日、STB ニュース北海道。アダルトショップで窃盗未遂。
うん、
札幌厚別警察署は29日、男21歳を強盗未遂の疑いで逮捕しました。男は28日の午後9時頃に、札幌市のアダルトショップで使用済みの女性用下着1枚、販売価格4180円を盗もうとした疑いが持たれています。警察によると、防犯ブザーに反応するタグを商品から外そうとしている男を店員が目撃して警察に通報しました。男は当初、触っていたら破けただけと容疑を否認し続けていましたが、その後は自分で着てみたかったなどと容疑を認めているということです。まあ、男の供述は素直になったからいいとして、
うん、
私が気になったのは、
はい、
使用済み下着にもタグがついてるんだなって。うん。 あの、RFID のタグですよね。出口出るときに鳴るやつ。ついてるんだっていうのが、まずちょっと面白い。
それをつけてる作業がまた、ちょっとシュールですよね。
シュールですよね。多分あの、パッキンのできる袋に入ったタグがついてるんだと思うんですよ。そしてそれが4180円なんですよね。相場も変わったなっていう感じの。
いやー、これ警察官もちょっと諭した方がいいよね。
お、
本当に使用済みだと思ってんのかと。だったとしても店員が履いてるぜと。
この写真の人が履いてるわけないだろっていうね。
おう、そう。さ、最初の1枚だけだからと。
そうだね。残りは偽札だよって感じの。
逆に言うと、このショップが、なんか、この流れでさ、なんか、手入れを受けそうで嫌だよね。
そうだね。うん。詐欺の疑いでね。
そうそうそう。
うん。全部本物ではなかったっていう。
なんか、まあ、使用済みは売ってもいいんだろうけどね。その古物としては。
まあまあ。
中古品ってことだよね。
別にそれが未成年とかじゃなければいいですよ。
選択していない中古品を売ってます、うちはってことだよね。
そうですね。あとあの古着屋ですってい
う。古着屋です
と。まあメルカリでやれって話ですよね。最近の流行りで言うとね。
これを、自家店舗に行くのはね。
まああの、すごい懐かしい話で言うと、昔のブルセラショップみたいなやつが、まだあったんだっていう。
そういうのオンライン化したこと思ったけど ね、そういうものは。本当に
変わんないんだねっていうところがちょっとまた面白い、趣深いところですよね。
そうですね。まあだからこれはその、まあ本当のことは伏せといた方がいいのかもしれないね。
そういうことですよね。
本物なんだと思っていればいいじゃないかと。そういった悟し方の方がいいかもしれない。
信じる者は救われるって言うだろうっていうね。
そうそうそう。
思い込みで生きてる方が幸せだってこともあるんだよ。
ねえ、警部みたいな。
11月30日、千葉テレビ放送。千葉市が懲戒処分。千葉市は27日、電車内で痴漢行為をしたとして逮捕された40代の職員を停職6ヶ月の懲戒処分にしました。懲戒処分を受けたのは、区役所の高齢障害支援課に勤務する47歳の主任主事です。主任主事は10月28日、東京メトロ東西線の電車内で女性に下半身を押し付けるなどした県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。主任主事は、混み合った電車内で偶然女性と密着し反応してしまった。今後絶対このようなことを起こさないと話しているそうですが、12年前にも電車内で下半身を露出し、公然わいせつ罪で罰金刑を受けていたということです。
まあ、一応、まあ確かに同じことはしてないですよね。こういうことは二度としない。違うことはするかもしれないみたいな。
そうか。そうだね。うん、これだから露出と痴漢がこれでマスが埋まっちゃったわけですもんね。うん、次は別のやつでって話になるか。ああ、そうか、
ま
あ。
盗撮とかになりますよね。
そうですよね。それは別のマスでビンゴってことですよね。
そうそうそうそう。お前は何のグランドスラムを目指してるんだ
って。次の干支が一回りした頃にね。
ちょっとなんかね、ほんと。ゴルフとかテニスとかに近いですよね。あとは全英オープンなんです、みたいな。
そうだね。世界大会って感じの。
まあだから、今回も反応してしまっただからね。
そうですね。
まあちょっと不覚にも反応してしまったと。まあ、だから今後はそういうのはしないってことだから、まあ本当に常に、その、賢者タイムで過ごそうってことですよね。その、もっとだから瞑想しますってことかもしれない。
ね、漢字が簡単な方な気がするね。それはね。うん。まあ、迷い道くねくねの方に入りそうな気がしますよね。うん、
瞑想しちゃってますねーって。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。11月24日、広島県。8月29日から9月3日までの間、4回にわたって、私を叱った罰です。土下座して謝りなさい。などと記載したハガキを投函し、被害者方に送達させて、被害者の知りうる状態に置く嫌がらせをした女40歳を逮捕したということです。じゃあ何があったのか。
ちょっと、女王様からの手紙かと思ったんですけど。
また随分気の長い女王様ですよね。
これはプレイの一環かなと一瞬思いましたけどね。
あの、 手紙でやり取りする将棋があるって聞いた時以来の衝撃ですよね、それね。うん。次のハガキが届くまで土下座してろってことですよね。続いて、意味不明言動系。12月2日、愛媛県、午後3時頃。女性が歩いていたところ、自転車に乗った男に呼び止められた上に、手に持ったコンドームを示されて、これ、何の薬かわかりますか？などと声をかけられた、ということです。
まあ、何かしらあの薬はあなたには必要ですけども。
そうですよね。薬があればね。昔からバカにつける薬はないっていう、格言があるんでね。
まあ、だからそういう意味ではもう、確かに、そのコンドームでも頭に被ってりゃいいんじゃないですかって感じはする。
そうだね。いつも被ってろって話ですよね。
あ、おるかもしれないよと、うん。
外に出ると危ないからね。12月6日、岐阜県、午前11時40分頃、女が一般民家に、小さい子いますよね、ぬいぐるみください、などと言って訪問する事案が発生したということです。
なんだこりゃ。
ぬいぐるみが必要になったんですかね。
まあ、どんなやつでもいいっていうのとは結構出てくるかもしんない。なかなかこう、捨てらんないですみたいな家もあるからさ。
捨て損ねたクレーンゲームの景品みたいなやつとかね。
そう、これは何のキャラだろうみたいなのとかね。
いますからね。たまにある、推し買いなのかな、これはな。
ああ。
金銀のアクセサリーを売ってくれみたいなのあるじゃないですか。
勝手にこれ、レアなぬいぐるみを持ってちゃう。
ああ、そういうこともあるのかもしんないね。
なんかこう、そういう買ったやつじゃなくて、なんかの景品系を狙ってるかもしれない。
もしくはぬいぐるみだと思って油断してたら、金庫を持ってかれるっていう。そういうパターンかもしれないね。
そうか。新手の。
新手の。12月6日、北海道、午後4時頃、路上で歩行中の女性に対して、これ拾ったんですよ、などと声をかけて、男の下半身が写った写真を見せつける不審者が出没しました。
新手だなぁ。すごいね、これ。
まあまあ自分で現像してますよね。
うまく、そうね、撮ったんでしょうね。まあ、ポラロイドカメラかもしれないけど。
もしくは最近流行りのあのスマホから直に印刷できるやつね。
あれっぽいな。
うん。インスタでやたら流行ってるやつですよね。手帳にいっぱい貼り付けて可愛くするやつですよ。それを悪用しているっていうね。
まあ本当に拾ったんだとすれば面白いんですけどね。
そうね。誰か別のやつがいるからね。
そうです
そして声かけ。11月21日、東京都、午後0時35分頃、路上で児童が下校途中、男に、おしっこを飲ませてと声をかけられる事案が発生しました。
ああ。
論外です。こういう人は、北海道のサービスエリアとサービスエリアの間ぐらいに立ってると、トラックからペットボトルが飛んでくるんで。
それがいい。
それを飲んでください。
ナイスキャッチみたいな。もしくはもう、あれですよね、検尿のところに勤めるしかないよね。検査センターに。
飲んじゃダメだって調べるんだから。
あれはね、多めに要求してるんですよ、基本的にはね。だから
検査に使うのは 10cc ぐらいだ
と。ほんとちょっとなんですよ。で、残りは捨ててんですけど、もう確かにそう。ね、もったいないというか、なんというか、そう。キュッとやってくれればさ。
スポイトでチュッ、試験管にピュッ、残りをグイッっていうね。
そう、カーみたいな。オロナミン C みたいな、これっていう。
11月21日、大阪。午前10時30分頃、遊んでいる児童らに対して不審者が、キモい小僧、警察に通報するぞと声をかける事案が発生しました。
うん。
キモい小僧ね。
それで通報するってどんだけキモいんだと思いますけど。
相当、なんか視野が狭いですよ。
何をしたとかもないわけでしょ、だって。
全くないですよ。わかんないですけどね。通報した子がどれだけキモいのかは客観的な証拠がないですから。
なんかこう、なんでしょうね。なんか、ゾンビみたいに、はっていたみたいな。それは確かに通報っていうか、なんかこう、特殊部隊を呼ばないといけないんですよ。
それはね。
マジで何かが起こっている
。起こってますよ。 そんなこと言ってる場合じゃないって話ですからね。
そうなんだよね。
うん、即119番ですよ。
まあ、最初に、あれだよ、襲われるおじさんとかな感じだよね。
ああ、そうだね。お前何やってんだっていう言うわけですよね。そうゴミ箱あさるんじゃねえみたいなこと言ってる隙に噛まれるっていう。そう。
一番最初の被害者っぽいよな、
これね。11月28日、神奈川県、午後1時40分頃、小学生が歩いていたところ、見知らぬ男に、伊東洋華堂でシャープペンの芯を買ってこいと強い口調で声をかけられたということです。
何ですか？部長ごっこですかね。
ああ。そうね、総務部の社員を叱るの巻っていう感じで。芯がないじゃないかと。今すぐ買ってこいよっていうね。そういうプレイのイメクラですよね、それはね。パワハラプレイですよ。
これはすごいな
ぁ。お店でやってほしいです
。これいきなり言われてもなぁ。
ねえ。伊東洋華堂鎌倉大船店にね。
おぉ。
行ってこいって話ですよね。あるのかどうか知りませんけど。お前は路上で何を書いてるんだって話ですよね。
シャープペンは今や、少数派ですけどね。
ねえ。今やもう消せるボールペンですよね。
シャープペンの優位性みたいなものが。
シャープペンじゃなきゃダメなんでしょうね、多分ね。
ほぼ失われてますけどね。
2B を買ってこいと。いう感じですよね。こだわりのシャープペンです。
あユニだ、ユニみたいな。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
ファッキング村がついに、エースをしてしまったのか、名前が変わったとか。
名前が変わる。
これでもさ、逆に言うとですけど、まあ、日本とかでもさ、うん、もう観光客が来なくて、みたいなとこあるじゃないですか、村とか。うん、もうこれしかないよね。
ああ、解明ね。
まさかファッキング村が移ってきた。なぜか向こうがやめたので、こっちで、みたいな。
そうね。
うん。うん、
観光鳥が鳴いてる温泉街とかにね。
ファッキング村、ファッキング温泉街。すごいね、これ。
いや、それもう、世界中から来ますよ。ここがファッキングスプリングかっていう。
ねえ。うん、絶対来るよね。
やっぱりダブルミーニングの感じでエロいなっていう。うん、I'm coming だ、ファッキング村にっていうね。
なんだって、源泉かけ流しみたいなさ。あ、垂れ流しか。
ぶっかけ放題じゃないかっていうね。
そうそうそう。
ひどいね。温泉が白くないことを祈るよ。うん。
いやいや、でもほら、なんかあったじゃないですか、そういう撮影に使われた旅館みたいな。
あ、ありますよね、よくね。
うん、そこが、こう、温度をとって。
はいはいはい。
名前変更なんていいんじゃないですか
ね。あ、そうですね。ありましたもんね。過去取り上げましたよね。
うん。
うん。誰も風評被害で人来なくなってるかもしれないからね。
それがね、逆にさ、うん、世界に目を向ければ、
はいはい。
まだまだインスタグラマーたちが来るかもしれないから。
これからはインバウンドだって言ってたじゃろっていう話です。海外展開を意識したネーミングだって。
まあ、お土産のとこにはね、天が全シリーズみたいな感じで。いいんじゃないですかね。
むしろファッキングまんじゅうだろって感じですけどね。うん、
いいね、これは。いいですね、ぜひ、取り入れてもらったね。
もうだから世界中になくなったわけですから、どっか名乗りを上げてほしいですよね。
なんかもう、ふるさと納税したくなっちゃうもん。返礼品ってなんだろうっていう。
そっちが天下だよね、きっとね。パッキング村で天下を生産してますっていう。これ以上の宣伝文句はないもんね。
いやー、匠の技がみたい
です
ね。
そうです。実際はファックしてないんですけど。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。